メッセージは、召し出された 人たちを立て上げ成長させていく聖霊と題しまして、使徒の働き2章37節から47節です。まずはじめに42節をお読みいたします。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。アーメン。今日も私たち一人一人を御言葉によって悟らせ、立て上げ、成長させてくださる御言葉と共に働く聖霊の力を豊かに見ていくことができますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい私たちの主イエス様を褒めたたえます。主は昨日も今日もいつも一緒、この使徒行伝の時代においても、またこの今の時代、今現在皆さんがここに参加している今この時も、昨日今日もいつも主は一緒です。今日はペンテコステの日です。この主が、ね、聖霊様を注がせてくださったことを覚える日、今この御言葉の前に一言お祈りをしたいと思います。ハレルヤ。愛する様、あなたを褒めたたえます。父なる神様、あなたを褒めたたえます。御霊なる主よ、今我らに御霊が主教会に言われることをしっかりと耳を開き、耳を傾けて聞くことができますように、聞いたならばそれを悟ることができますように、どうか御霊様、我らにその悟る力を与えてください。そして御霊様、今このしもべの唇にあなたが清い炭火を置いてくださり、清めてくださり、清い御言葉を語るにふさわしく整えてください。これからのすべてを主よ、あなたが支配してくださる、その支配の御手にお委ねし、期待し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先週まではアメリカの方に、このしもべと、また可愛い雪働き人が行っておりました。そして、かの地において、しかるべき、所定の、手続きを終えて、そしてここに帰ってくることができました。その間、ここにおいて、礼拝を捧げている皆さん一人一人においても、また本当に御言葉の働きをした皆さん一人一人においても、本当に主が働いてくださったことを覚えて感謝いたします。教会というところは、キリストの体です、ね、エクレシア、召し出された者たち、その皆さん一人一人、ね、ここに何人かおりますけれども、あるいはインターネットを通して何人かおります。その一人一人はキリストの体であり、各々が各機関、ね、それぞれが違う役割を果たしております。教会というところは、いろんな人が集まって、そしてその一つにまとめ上げること、そしてまたその皆さん一人一人に現れているその現れ、力の現れ、賜物の現れ、それはそれぞれ違います。これすべてですね、聖霊のなせる技です。今日この聖霊降誕日、ね、ペンテコステと呼ばれる、ね、この教会歴のこの日は、教会、召し出された者たちに聖霊が与えられ、そして力を得たことを、それを覚え、記念するべき日です。で、この聖霊が与えられるということ、ね、この聖霊懇談以前の弟子たちはどんなありさまだったか、ね、使徒行伝における弟子たちはとても力強く大胆で、働いていたんですけども、しかし、ね、その以前の福音書の中における弟子たちの働きはどうも、ね、いまいちパッとしないですね。この聖霊の働きなくしては弟子たちは、ね、大した働きができません。しかしこのペンテコステ、聖霊が注がれた後以降、もう弟子たちは大胆に作り変えられて、もうあの、ね、弱かったペトロも、あんな弱かったペトロがこんなにも大胆なことをするのか、ね、本当にびっくりするほどに作り変えられました。で、 ですから、ね、聖霊を受けるということ、これは生徒たちにとって、教会にとってとても大事な、ね、ことです。聖霊の働きなくして福音宣教はありません、ね、また聖霊の働きなくして人の力で何かしようとしても、それは本当にちっちゃなことですけども、しかし聖霊の大胆な力強い働きがなされるならば、もうどんなところにおいても大胆な力強い働きができるようになっていくんです。でこの、ね、聖霊降誕日以降、ね、福音が全世界に大胆に増え広がっていきました。爆発的に広がっていきました。本当に聖霊が与えられることは、これを皆さんも求めるべきです。でこの教会はですね、教会の働きはこの聖霊の働きによってどんどん作り変えられて立て上げられていきます。刑事録の論文もね、海先生は提出したんですけど、その刑事録の中には、御霊が諸教会に言われることを聞けって、ね、海先生の論文の題材ですね。What Spirit says to the church is、ね、この御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。これに教会は聞いていくべきなんです。この聖霊の働きをなくして教会の活動はありえませんし、また福音が広められていくことはないんです。この今日ペンテコステの日は、いかに教会がこの聖霊によって立て上げられて、そしてどのようにしてこの初代教会が聖霊に満たされて健全な歩みをしていたか、今日この使徒行伝の方から学んでいきたいと思います。で、冒頭で働き人に、ね、宣言していただきましたこの使徒行伝の2章の42節、ね、この使徒の2章42節これを中心にですね、今日はちょっと見ていきたいんですけど、これがですね、教会が健全に進むことのそのコツ、そのエッセンスがここに詰まっております。
初代教会、とっても主の御心にかなった教会でした。なぜでしょうか。初代教会の聞く耳というのはイエス・キリストに限られていたんですね。イエス・キリストが約束されたことを聞いて、そしてその実現する時までその御言葉を握りしめて、彼らはマルコの部屋で祈り、そして主の約束されたその聖霊によって満たされました。その後彼らは御霊を通して語られる主の御声を再確認をしながらずっと歩んでいったのがこの初代教会なんですね。皆さんよく覚えてください。聖霊は自らは語りません。イエス様がこの地上に来られて、そして語ったのは自らの言葉は一つもなく、父なる神様の授けてくださった言葉だけを語りました。御霊も同様です。自ら語ることはありません。必ず御霊はイエス・キリストご自身を語るお方です。だから皆さんがもし聖霊に満たされているという時、その来た言葉というのが御霊によって語られた言葉が御言葉になるイエス・キリストではなくて人物ことであるならば、皆さんまずイエスの御名によってそれを追い出さなければならないです。キリストが語りたいことを語るのは聖霊だからです。初代教会とても健全でした。それはイエス様の言葉、語られた言葉をその都度聖霊が分かりやすく諭してくださって、そして守り行うその力をずっと与えていたからなんですね。なぜでしょうか。彼らはイエス・キリストに会って御霊が語る言葉、このイエス・キリストをそれをずっと聞こう聞こう聞こうとしていたから、だから彼らはもう信仰そのものが健全であるしかなかったんですね。ここに初代教会においてこの健全な信仰生活、それを補っていったその要素が出てくるんですけれど、これからこの一つ一つを私たちは点検して、そして私たち自身のこの御霊に満たされるためのその本当にエッセンスとして今日全部受け取りたいと思います。アメン。
でそのエッセンスが詰まっているのがこの42節ですが、読みますと、そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。 アーメン。いくつかあります。この中で3つピックアップしたいのが、まず、彼は使徒たちの教えを固く守り、これを1番、それから交わりをしパンを裂き、これを2番、で祈りをしていた、これを3番とします。で真っ先に出てくるこのまず第1番目が、彼らは使徒たちの教えを固く守っておりました。で教会が健全に立て上げられていくための第一条件、それはまず使徒たちの教えを固く守ることです、使徒たち、教会における、リーダー的な存在、そしてこの使徒たちはですね、何も、彼らが人格的に、優れていたとか社会的地位が高いとかそういったことではありません。でこの使徒たちはまずイエスキリストにあって整えられて、イエスキリストについていくという3年半がありました。そしてイエス様と共に過ごし、イエス様の御言葉をによって育て上げられた、働き人たちです。でこの人たちは何を教えていたか、これも御言葉です、御言葉以外にはありえないです。この使徒行伝における、使徒ペテロのメッセージする内容も全部旧約聖書のメッセージの引用なんですね。ダビデの詩編があり、また預言書があり、ヨエル書とか旧約聖書の預言の成就があり、そしてイエスキリストのこと、ですから人たちが語っていたことはまず御言葉、旧約聖書であり、そしてイエスキリスト、あのしかも十字架につけられたキリストです。使徒ペテロが語った内容には必ずこれがありました、預言書があり、また旧約があり、そして十字架につけられたイエスがあり、そして悔い改めの促しがありました。で今日のこの箇所、まず37節では、人々はこのペテロのメッセージを聞いて心を刺されて、そして、ペテロからは悔い改めなさいと言われました、そして罪を許していただくためにイエスキリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば、救われますということではなく、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう、悔い改めることがまず、先決ですね。悔い改めなしに、キリスト教会に入ってくる、それは、聖霊を受ける準備が整ってない状況です。まず悔い改めること、それから、イエスキリストの名前によってバプテスマを受ける、するならば賜物として聖霊をいただくことができる、ですから聖霊をいただくことと悔い改めはセットなんですね。本当に聖霊に満たされたいのであるならば、まず自分の罪、汚れ、そして主の御前に喜ばれない聖書、それを取り除くということ、これがまず必要です。
この悔い改めという言葉をね、皆さんすごく誤解されているような気がします。悔いることと改めることはセットなんですね。悔いっぱなしというのはね、ちょうどね、言葉悪いですけれど、お腹痛くなって皆さんどこ行くんですか、トイレ行くんですよね。でトイレに行って足すもの足したらお腹すっきりしますよね。それと同じ、すっきりしたら、改めることをしないということは、それはね、大変なことなんですよ。だから悔い改める、悔いること、そしてすっきりした時に、すっきりしたこの清められた思い心感情で、今まで自分がやってきた悔いなければならなかった言葉や行動、さまざまなこの生活パターン、これを改めるということは必要なんですね。その改めた時、賜物として御霊が与えられる、主は清いお方なんですよ、清いお方だから、悔いて、そして改める人に現れるんですよ。改める力を与えてくださいます。改める力を与えてくださるんです。改めよう、悔いて、今きれいになったこの状態で改めようと私たちが心した時に、清い御霊は私たちに来てくださいます。そして今改めなければならないこの人間関係、改めなければならないこのいろんな事柄、それをどのようにして改めていくべきか、その方法を教えてくださるんですね。なぜ？キリストの栄光のためにです。許してくださったお方に栄光を捧げるものにして、その許してくださった体のその許しを確実なものにするために、聖霊がなさる技がこれなんですよ。だから皆さん、 わあ罪を犯しました、気持ち悪い、なんかすっきりしないということで、食いるということで、あ、すっきりしたって終わったら、皆さんは御霊をいただくことはできないということなんです。本日多くの人々が食いることはよくします。改めるということに心をかけるという信仰生活は乏しい状況なんですね。だからこの改めることにね、賜物として聖霊が与えられる、これを覚えてください。私が改めると賜物として聖霊が与えられる、これを覚えて、この保証に皆さんが立って、この保証を握りしめて、それで改めるならば、保証である御霊が与えられるんですよ。御言葉は誰のものですか？信じる者のものなんですよ。信じて守り行った人が御言葉が与えるあらゆる保証を得ることができます。今年本当に今日から悔いることを改めたら御霊が与えられるということを信じて、改める私と皆さんでありますように、イエスの御名によって祝福します。アーメン。
まず教会が健全になるためには、使徒たちの教えを固く守るということですね。あと御言葉を宣言する人の教えを固く守ることです。この使徒たちはね、御言葉を宣言してました。もうこのペテロの説教からすればもうそれ以外にないんですね。御言葉とイエスキリストの十字架、ね、これ以外にはありませんでした。でそれで使徒たちの教会の中において御言葉を宣言しておりました、ね、ですから教会というところ、これは神の言葉が宣言されるべきところです、
ね、
神の言葉、ね、御言葉によって、そして御言葉が宣言されるとき、その人がですね、聞く耳を持っている人であるならば、ね、ですから御言葉が宣言されるのをもうよく聞こうとして、その御言葉の髄の髄まで味わおうとして待ち構えている人に対しては、聖霊がよく働きます。で、御霊が諸教会に言われることを聞きなさい、ね、耳のあるものはって啓示録に書いてありますね。皆さん耳ついてますか？ついてない人は見たところいないですね。皆さん耳ついてますね。耳ついてるんでしたら、御霊が職業家に言われることを聞くため、御言葉にこそ耳を傾けるならば、御霊さんが皆さんに働いて、そして、ね、宣言される御言葉から癒しを受けるんです。初代教会においては、ね、説教はありませんでした。ただ御言葉宣言だけがありました。御言葉宣言をしただけでですね、そのある人にとって同じ御言葉から、ね、悔い改めが促され、同じ御言葉から、ね、いや、あ、今の道のままで良かったんだという示しが与えられて、ね、本当に御霊がですね、一人一人にそれぞれ御言葉からそれぞれの、ね、促しを、ね、それぞれ違った促しをその場その時で与えられるんです。ですからこの聖書箇所はこの解釈なんだって言って、人間が閉じ込めていい問題ではないんです。御霊が語られることを私たちは聞くべきです。だから教会とは、まず神の言葉が宣言されるところ、ね、この人たちを通して、ね、要するに働き人たちですね。教会の生徒たちはこの、ね、主の働き人たちによって宣言される御言葉によって立て上げられ、養われ、ね、そしてどんどんと成長していく聖なる共同体です。それが教会です、ね、教会は御言葉によって、ね、聖霊の働きにより立て上げられて、養われ成長されていく聖なる共同体です。そしてこの、ね、御言葉は私たちの中で霊の食物です。この御言葉を皆さん食べるときに、その御言葉によって養われていくんですけども、結構皆さん食べ物って大事ですね。アメリカに行ってみるとですね、本当に肉がすごいんですよ。もうちょっと日本人のお腹にはまる、入るような分量ではないんですね。それをなんかレストランに行ったら、もう50代60代のおじさんたちが、私たちよりもう2人がかりでやっと食べる分量の肉を平気で1人で食べていて、もうすごいですね。その土地その国によって食べるものは違います。そしてその土地その国によって、ね、その食べ物から得る性格もまた出てくるんですね。お お米を主食にしている人はお米を主食にしている性格が現れますし、肉を主食にしている人は肉の性格が現れるんですけども、皆さん御言葉を食べるならば御言葉の、ね、神のご性質が皆さんの中にどんどん現れていくんです。この耳を使って、ね、耳のあるものは耳を使って御言葉を食べるんですね。耳から御言葉を取り入れて、ね、この世の中の教えを、これを耳から取り入れていって御言葉の時には身を塞ぐとするならば、もうそれなりの、ね、世の中の人しか育たないんですけども、しかし御言葉に耳を傾けてるならば、神の言葉ですね、神様のご性質、イエス様のその清い聖なる美しい性質がどんどんその人の人となりとなって現れていきます。
面白いことね、口、食べ物口に運ぶよね、それでよく神々神々するよね、で神々すればするほどね、本当に私たちの体にとって良いものになるということなんですけど、御言葉というのは口ではなくて耳で食べるんですね。でこの人が御言葉をよく食べたかどうかという確認が必要じゃないですか、ね、皆さんが御言葉をよく食べた人であるならば、御言葉をねよく食べた現れは口から出てくるんですよ。だから聞いた御言葉、耳で聞いた言葉、耳で食べた言葉、皆さんがよくそれを食べたとするならば、皆さんの口を通して耳で聞いた言葉の消化された状態がこう現れるわけなんですよ。だから耳で聞いた言葉を高いっぱなしにして、それをね会話をしない、流さないでずっとためっぱなしになってしまうと、それ良くないですね。だから一人でいる時でも皆さんはそれを耳で聞いて消化しているその言葉を宣言すべきなんですね。宣言をするとどうなるかって言ったらね、御言葉はね本当にもう素晴らしいんですよ。誰もいない時にその御言葉を宣言するとして誰も見てない聞いてない、ね、でこの御言葉どうなるんだろうと思うでしょ。皆さんの目の前にいる 人は御言葉を言ってもピクドもしない、ね、悪いことしてる人にねイエスの目の前で出ていけってもピクドもしないんですよ、ね、っていうことが多いんですけれど、皆さんが御言葉を信じた信仰を込めて宣言するでしょ、皆さんの障壁になってるんですよ。で皆さんの周りに御言葉を宣言しない人たちがわんさかいます。で皆さんは御言葉を宣言しているんですね。人の中に入って悪事を働く悪霊、ね、この悪霊が皆さんが御言葉を宣言した時に、御言葉を宣言しているあなた皆さんに対してやってやろうじゃないかって入ってくると思います。皆さんの周りにいる、ね、何にも御言葉を宣言していない、ね、本当に楽な存在がたくさんいるんだから、わざわざ皆さんに挑もうとはしないわけなんですよ。私たちは無防備にね、本当にねイエス様に逆らってますよ。でもね、悪霊はイエス様の存在を知っているんですよ。私たちには、ね、かかるものの、イエス様にはかかれないんですよ。ということは何を意味するかって言ったら、誰もいない時でも皆さんが御言葉を宣言していると、皆さんの周りには障壁が築かれて、そして一回宣言した時に500メートルだったとしたら、二回宣言した時にはそれがその倍になったりね、1回宣言した時に1センチだったのが2回宣言したらね10センチになっちゃったりして、この障壁がどんどんどんどん、だから戦いにおいてもね、曲げるっていうことが分かってる、その戦い悪霊でもしないですよ。だから御言葉宣言していない人がたくさんいるんだから、もうたくさんいる自分のね獲物を取りやすいところに行きますよ。だから誰もいない時でも御言葉は、あ、私の障壁ね、今日も気づこうって信仰が必要なんですよ。ただベラベラベラベラベラベラベラベラっていうことじゃなくて、御言葉を宣言することについて信仰を混ぜて宣言をする。あ、障壁気づきます。ね。栄養分を注ぎます。ね。 的にかなったその信仰を込めて御言葉を宣言するということによって、信仰に、あなたの信仰によってあなたが救われたという御言葉が実現するわけなんですよ。皆さんが信仰を持って混ぜて、信仰を混ぜて宣言した言葉、その宣言した言葉の実態を編み出してくださる方は誰かって言ったら主なんですよ。だから私が信仰を持って宣言したら、これを編み出して実体化してくださる方はこのお方ということを信じて宣言をする。今まで私たちはそれが足りてなかった。初代教会の人たちはね、もう後で見れば分かるけど、もうありありなんですよ。この信仰がありありなんです。
御言葉は、ね、信仰を混ぜ込んで宣言するものです。そしてなおかつ御言葉は皆さん守り行うものです。するならば皆さんの中に御言葉が体得されて、皆さんの人となりが御言葉と一致し、そして御言葉が皆さんの、ね、襲いかかってこようとする悪霊を退けるんです、ね、悪霊たちは御言葉にはかないません、ね、皆さんが御言葉を意図を持ってそれを信じて聞いて守り行うところに力が、ね、どんどんどんどん大きくなっていくんです。ですから、ね、いかにですね、御言葉を唇でブラッと喋ったとしても、その人に信仰がない、あるいは守りを行う意図がないとするならば、悪霊はそんな人の御言葉宣言もう全然怖くない。もうその人を好き放題、いたずらし放題してしまうんです。だから御言葉をよく聞く意思を持って聞いて、聞いたならばそれを守り行う、するならば、ね、もう悪霊はちょっと そういう人にはタッチできないですね。
あのね、一番わかりやすい例として、イエス様逆らったこと一度もないんですよ、主に。だからイエス様が宣言するとね、 100% なんですよ、ね、どういうことか、守り行った御言葉には力があるという、守り行ったその実績がある言葉には力があるということなんですよ。だから自分が これに、ま、これあれとこれを私は守り行ったという認識があるとするならば、そのあれとこれが私を困り果てるような状況に、ね、追い込むときに、あ、これ絶対に違う、私はこれを守り行ったんだもん、だから私を責める権利はない、陥れる権利もないということで宣言しちゃえばいいんですよ。自分の権利は自分で獲得するんですよ。だからイエス様は自分の権利をいつも自分で獲得していたでしょ、ね、悪霊出ていけ、ね、私の働きを煩わすなということなんですね。だから今日のこの嫉妬の働き、使徒行伝を通して私たちはこのね、御言葉を信仰を持って宣言した人たちに主がどのように関わってくださって、どのような保証を与えてくださったか、それをね、しっかりと今日学んでいきたいと思います。アーメン。
御言葉をしっかりと信じて、その御言葉の中に固く立っているなら、ね、その人は強いです。どんな困難が来ても、ね、その困難を跳ね返すその力が、ね、その土台がもう据えられてるんですね。御言葉に固く立っているということは、この世の中で最も硬いものって、ね、ダイヤモンドですね、ダイヤモンドよりも御言葉の方が硬いですよ。ダイヤモンドはね、もう何万年だか知らないですけども、ね、そのすごい、ね、圧力によって炭素が固められて、それで、ね、綺麗な透明のダイヤモンドが出来上がっていくんですけども、御言葉はそもそも御言葉はそのダイヤモンドが誕生する以前から、ちなみにこれはですね、石の中に鉄が、ね、このちょうどキューブ状の、本当に不思議ですね、この天然のものです。人間がなんか切ったんじゃないです。自然にこの立方体ができて、この立方体ができるのに、ね、何百年かかかるんですね。本当に自然は不思議ですけれども、御言葉がそもそも世界の成り立ちを作り、このように、ね、鉄にこの立方体になるように、ね、主の御言葉が命じ、ダイヤモンドも、ね、もともとは炭、黒い柔らかい炭がプレッシャーによって圧縮されたら透明になるようにって、それ全部御言葉が作ったんです。 ダイヤモンドよりもはるかに硬い、ダイヤモンドよりもはるかに美しい御言葉。しかし世の中の人は大体ダイヤモンドの方を求めるんですけども、御言葉の方を求めるならば、その御言葉が皆さんの中で宝になって、皆さんに、ね、ダイヤモンド1個を、ね、買う以上の人生の値打ちが、その人の人生の中にどんどん作り上げられていくんです。だから御言葉を、ね、しっかりと蓄えて御言葉に固く立ち続けているならば、ね、何よりも強いんですね。だって御言葉が宇宙を立て上げたんです。そして御言葉は宇宙が滅んだ後も残ると書いてありますね。天地は滅びます、しかし神の御言葉は常しえまで固く立ちます。だからこの御言葉を皆さんは蓄えていくべきです。ね、御言葉を蓄えることがどんなに得であるのか、どんなに力強いのか、どんなに人生において、ね、皆さんのその土台石になっていくのか、それを皆さんよくよく知っていくべきです。
今ね、これ私が手に持っている、私もね、これ絶対人がね、このように削ったと思いましたじゃないんですよ。これスペインの動物の中で、この、お店の人がその本当に妙な店なんですよ。人の手が加わっていないものを見つけ出して売る。でこれね、ちょうどキム・ヨンジョン博士が見つけてびっくりしてこれ買うっていうことで、それで正六面体ということをですので、人の中に臨在する神のその臨在があるところとして、それで意味があるんで、樹園の方の、博物館にこれを飾りたいということで、ね、一番最初ね、嘘かなと思いました。私本当なの本当なのって聞いたんですよね。そしたらこれと全く同じようなものなんですけれど、いくつもあるんですけれど、ちっちゃいのがね、いくつも入ってる、石の中に入ってるものもあったので、こう出てる面だけが四角いんですよ。それで私たちもそれ必要だなと思って、あまりにもいくつもなかったんで、ちょっと2個ばかり私たちもちょっと買ってきました。すごいなと思いました。文子さんは冷たい水でも何でも飲んでください。自分の弱さは自分でね、対処しないといつまでも自分からは離れていきませんよ。ね、御言葉を邪魔するものってあるんですよ。さっきまでねピンピンしてたのに、御言葉の時間になっちゃうとね、もうまぶたが重たくて重たくて、自分で自分の体の異常をね、本当にね感じるべきですよ。そしてそれをイエスの御名によって追い出すべきなんですよ。じゃないといつまでもそれは自分から離れていかない。なぜかというと、遠いしてるということなの。自分が追い出さない、それに対処 しようという心がないということは、自分にぺったりとくっついて、そして見言葉になればもうまぶたが重たくて、ね、そして眠たくなるということ、ああしょうがないな今日もって遠いしてるんですよね。遠いしてるからそれは離れていかないんですよ。努力しないこと、それは良くないことですよ。自分の弱さ、自分にぺったりとくっついて自分を邪魔するもの、泥棒するものに対して、ね、本当にこの泥棒と思うようなことがないと、もういつまでもその自分の霊的な泥棒というのは自分から離れていかないんですね。今これを皆さんに今こうやって見せたのは、主はね、この不思議なものを通して主ご自身が生きておられる。これ人間が見て信じられないでしょ、ね、これスペインの、ね、動物の中で十何個だけ発掘してきたって言ってました。だから石がもうこれを取るのに一生懸命だったから、綺麗な形じゃないんですよ、石の方が。ちゃんと立たない石の方が。でもっと素晴らしいものがあったんだけど、頂戴したと、それは私のものって、それはダメだって言われました。あ、やっぱりそうかと思って ですね、あの主はさまざまなものを天地に満ちて、そして創造しておられるんですね。そのさまざまなものは私たちのためなんですよ。だけど実際私たちは得ていない。その理由はですね、ものを、主が作られたものを得るためには資格が必要なんですね。その資格は私たちは得ていないからなんです。資格が十分あるのに、その資格があることさえも分かっておらず、それをね、くださいとかちょうだいとか、この勇者のように命令することもできない状態が私たちには続けられている。使徒の働きに出てくるこの人たちは違ってたんですね。もうその場でやっちゃうんですよ、見てると。
ですから御言葉、これには力があります。イエス様がよく例え話で、ね、話しておられた御言葉を種として例えてますね。ある人には、ね、この御言葉の種が撒かれたら、もうすぐにカラスが飛んできて、その御言葉をふわって取って、御言葉が根を下ろさないうちに、ね、奪ってしまう、そういう土地もありますし、また茨の地に撒かれた種は、ね、種が撒かれたらすぐに芽は出るんですけれども、ね、その下には固い岩があって、でも根っこが張っていかない、ね、それで枯れてしまう、ね、ある種は茨の土地に撒かれて、ね、茨がその種が、ね、成長するのを塞いでしまうけれども、良い土地に撒かれたら100倍、60倍、30倍の実り実らすって有名な例ですね。皆さん、良い土地の条件は覚えてるでしょうか、ね、良い土地は御言葉を、ね、聞いて、それを、ね、心に留める人は良い地に撒かれた種のようですね。皆さん、ね、自分が、ね、もう、あ、土地がある、カラスはもう礼拝の時にはこのカラスが待ってて、御言葉を、ね、持っていくような、どうしようどうしようって、ね、そういう心配する必要ないんです。私の心は石のように固いんで、そういう心配する必要ないんです。良い土地の条件は御言葉を聞いて、それを心に留める、これが良い土地の条件です。皆さん、今日良い土地になりましょう。御言葉を耳で聞いて、それを心に留めるということ、これをするならば、皆さんも種が、ね、まかれたならば実を結ばせるんです。最低でも30倍、ね、実を結ばせるんです。良い土地になりましょう。御言葉には命があります。ですから、ね、種には命が詰まってますね。もう何百年、何十年、何千年前の種でも、ね、それまかれたら、それは芽が出てきたって、ね、これあるんです。御言葉は同じです。皆さんという土地の中にまかれるならば、皆さんの中でどんどん命を増え広がらせる、ね、その力がこの御言葉にあるんです。この御霊の働きの中においても、本当に最も重要な働き、これ、ね、何でしょうね。聖霊の働きにはいろいろあります、ね、奇跡を行う、ね、あるいは、ね、癒しを行わせる、予言をする、ね、いろいろな御霊の現れがあるんですけども、最も御霊の重要な働きは、ね、きっとこれでしょう。すなわち人に御言葉のが巻かれたら、その御言葉を悟る、ね、ということを、御霊が働いて御言葉を悟らせる力がある、ね、初代教会はそうでした。御言葉が宣言されたら、一人一人が、ね、それを聞く耳があったら、それを悟ったんです。ですから皆さんの側はまず聞く耳を持つということ、ね、もう初めから聞く耳もなしに、ね、礼拝になったら、あのことを考えよう、この方を考えようって、もうあらかじめ、ね、映画館にポップコーンを持っていくような心境で別のことをしようと、ね、そういう志の人はもう何もいただけると思ってはなりません、ね、しっかりと聞く耳、御言葉に聞くということ、そしてそれを悟ろうという志を持つことをするならば、主はそれに応えて聖霊様を送ってくださり、御言葉を悟らせてくださるんです。この御言葉、聖霊様の働きの中において本当に御言葉を悟らせるということ、これが御霊の働きの中でとても重要な役割を果たしています。でこの、ね、御言葉と御霊の働き、これが同時に出てくる箇所が、ね、あの有名なエペソ書の6章、ね、あの神の、ね、武具、霊の武具がいろいろ出てくる箇所ですけども、このエペソ書の、6章の17節に、ね、御霊の与える剣である神の言葉を取りなさいと書いてありますね。唯一の攻撃の武器です。それは御霊の与える剣、ね、聖霊様の与える剣である神の言葉です、ね、この神の言葉、これが立てられているならば、あらゆる敵の策略、あらゆる暗闇をなぎ払い、 あらゆる悪魔サタンのその思惑を、ね、貫き通し、それを粉々に砕きます。ですから皆さんの人生の中において暗い闇っている部分があるならば、御霊の働きと御言葉、ね、御言葉を御霊の働きによって受け止めること、これをするならば皆さんの人生の闇は破壊され、貫き通され、攻撃され、そして悪魔サタン寄りつからなくなっていくんです。
あのね、聖霊の剣って書いてあるでしょ。この聖霊の剣というのは何かって言ったら、私たちが武器を出すんじゃなくて、今目の前にいる人物事に対して適切なその武器、ね、その長さ大きさ、ね、それをね、聖霊が今これだよってくださるんですよ。なのに私たちは今まで何をしてきた？自分で適当に御言葉を覚えて、そして御言葉を当てはめてきたでしょ。だから御言葉を覚えるのは重要なんですよ。御言葉を覚えた人がプラス清い生活、ね、悔いて改めた生活をすると、覚えた御言葉を一番適切にピタッと当てはまるように、聖霊がその都度私たちがこう蓄えている御言葉の中からこれっていうものを出してくださるんですね。 100% その御言葉が効く。 100% 今ものすごく大切なとこ今皆さん取ってますよ。御言葉を普段、ね、蓄えること大切なんですよ。蓄えて自分勝手にそれをね、あの倉庫からねポンポンポンポン出すんじゃないの、ね、物を出して、ね、なの数で勝つ、そのうち1個当たる、で当たるまで苦労するのはどうするの。そうじゃなくて、御言葉を蓄えていて、そして聖霊が剣として出してくださるそのものを私たちは用いらなければならないんですよ。そのために必要なことが何かつったら、悔いて、ね、改めて、ね、聖霊を、ね、賜物としていただく。悔いて改めた人に聖霊が賜物として与えられる。聖霊が賜物として与えられた人は、今目の前にいる人物ことに対して聖霊ご自身が今必要な、ね、御言葉の剣を選んで出してくださる。選んで出してくださったその御言葉を宣言することによって 100% 勝利できる。それが今日の使徒の働きに出てくるんですよ。
で、使徒たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励んでおりました。で、教会がどんどん大きくなっていきます。初代教会も、そして、ね、いろんな国の人々が入って国際的になっていくんですけども、けれども、ね、その時に、ね、ギリシャ語を使うユダヤ人と、ね、ヘブライ語を使うユダヤ人の間にね、ちょっと食い違いが起きてきて、で、それで、ね、人たちは、ね、私たちは食卓のことに使えるのはよろしくない。だから、ね、このことのために、御霊と聖霊に満ちた人をね、備えよう。で、それで私たちはもっぱら御言葉と祈りの奉仕に専念しよう。で、使徒の6章に出てくるんですけども、で、この使徒の6章にですね、6章7節読みますと、ね、この神の言葉が、ね、入っていくと、どんどん人々が増え広がっていく様が現れます。この使徒の6章の、7節こう書いてあります。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。アーメン。ここで人たちがですね、しっかりと御言葉と祈りの奉仕に励んで、そして食卓のことのための、ね、執事が選出され、それぞれが奉仕をしていくと、この神の言葉は、ね、書いてありません、7節に、こうして神の言葉はますます広まっていき、この弟子たちの数が非常に増えていったって書いてあります。で、この非常に増えていく、これギリシャ語でプレスノーと言います。プレスノーで、もともとどういう意味か、これ魚、ね、いますね。魚のお腹の中に卵がぎっしり詰まってるの皆さん見たことがあるかと思います。ね、シシャモって、そうですね。もうこんなちっちゃい卵が、あのちっちゃい魚のお腹にぎっ しり詰まってます。このね、魚のお腹の中にぎっしりと卵が詰まってるようなありさまで、おびただしく増えていく、おびただしくもうパンパンにたくさん詰まっているって、そのように弟子たちの数が非常に増えていった、それが、ね、ここに書いてあります。ですから御言葉が正しく皆さんの中に、ね、適切に健全に宣言され、御言葉によって健全に養われているならば、どんどんその信仰が成長していくならば、命が、ね、あの魚のお腹の、ね、卵たちのようにどんどんどんどん莫大に広がっていくんです。で、さらにですね、書の2章の42節、ね、これ、最初のところは、ね、彼はまず使徒たちの教えを固く守ること、これが1番目でしたけれども、で2番目、彼らは交わりをしパンを裂いて、ね、あります。交わりをしてパンを裂いておりました。教会というところにおいて、ね、食事をする、ということも確かにありますけども、特にですね、御言葉というパンを皆さん共に同じ御言葉から、同じ神から、同じ神の言葉を持って私たちは養いを得るべきです。で、教会というところは、ね、共にというところですね、交わりをし一緒の、ね、食卓から同じパンを裂いて一人一人に分けて、そして一人一人はそのもともとは同じ一つのパンから、ね、食べていたんですね。ですから教会は共にということが、ね、一緒にトゥゲザーということ、これがとても大事です、教会のその、特徴として。ですから、ね、教会というところはイエス様を救い主として受け入れた、ね、全く新しい生まれ変わった新しい命たちなんです、教会は。でこの、ね、教会、例えばです ね赤ちゃん、この世の中に新しく赤ちゃん生まれますね。赤ちゃんが生まれてきたら、ね、自動的に、ね、お父さんお母さんがおり、またおじいちゃんおばあちゃんがおり、赤ちゃんの、ね、お兄さんお姉さんがいる、ね、その全て全部がこぞって赤ちゃんが世の中に生まれたと同時に赤ちゃんのケアをしますね。赤ちゃんのために、ね、いろいろと、ね、労をしたりしていきます。自動的にです、ね、自動的にしない、ね、ということはないですね。それと同じです。教会というところにおいて、ね、一人の人がイエス様を信じて救いを、ね、受け入れた、ね、新しく命が生まれた、そしたら教会こぞってその人のためにケアをするんです、ね、赤ちゃんがもし、ね、放っておかれたとしたら、ね、死んでしまいますね。それと同じように本当に共なる交わり、トゥゲザーがないとするならば、ね、どんどんその新しせっかく新しく生まれた命も枯れ果てていってしまうんです。だから、ね、共に励まし合って共に立て上げていく、共にケアをしていく、これが教会の中においてとても重要な、ね、その性質の一つです。
だからお互いがケアしてキュアするんですよ、ね、だから、何も教会の役員が新しい信者さんを専門的に見る、牧師が見るということじゃないんですね。みんなで赤ちゃんが生まれたらその家総で、ね、見るでしょ。ママをおっぱいをあげる、ママが何かやってる時はおじいちゃんおばあちゃんが見てあげる、ね、そしてまだ弟お兄ちゃんや、ね、お姉ちゃんがまだ面倒見てあげる、そういうことをするじゃないですか。だからそれぞれお姉ちゃんやお兄ちゃんがその子供に対してできること、おじいちゃんおばあちゃんがその子供に対してできること、ママパパがその子供に対してできること、それぞれ違うんですよ、ね、育み養い育て守り、親がやりますね。そしておじいちゃんおばあちゃん可愛がり守りやりますよね。そして子供たちはお姉ちゃんお兄ちゃんとしてできることというのは限られているわけなんです。でもそれぞれ限られているその立場の中で目いっぱいその子供のために赤ちゃんのためにやっていくということで、この赤ちゃんは守られて一人前になっていくということなんですね。だからこの教会においても新しい信者さんが、ね、来ました、救われましたということであるならば、この信者さんを全く赤ちゃんのように私たちはそれぞれできることでケアをしなければならないということ、それが条件なんですね。初代教会それが非常にできていたということです。
ですから、ね、御国の 家庭となった御国の家族となったキリスト者たち、ね、これを一人一人はしっかりとそのケアを、ね、していくべきです。御言葉の、ね、パンを食べる、ね、彼ら共に交わりをし、そして共にパンを裂き祈りをしていた、ね、ですから同じ御言葉のパンから癒しされて、また同じ、ね、食卓から共に食べる、ね、本当に教会、礼拝が終わった後の食事会、ね、とても楽しいですね。みんな同じテーブルから同じ食物をいただいて、共に御言葉の、ね、によって癒しられた、その喜びを分かち合う、本当にこれは素晴らしい時間です。ですからこの同じ食物、同じ養い、これによって共に成長して共に立て上げられていく、それでこそ、ね、健全の交わりがしていかれるんです。またパンを裂き、ね、パンを味わう必要があります。皆さん御言葉を味わっているでしょうか。あ、こっちの御言葉は、ね、甘い、こっちの御言葉は苦い、いろいろあります。この御言葉を味わう、ね、共に同じ味わいをして、共に同じ経験をして、それでこそ立て上げられていくんです。だからこの教会の集まりには集まるということがとても重要です、ね。日本の内村勘三、ね、無教会主義を、宣言したんですけども、では、ね、無教会ではもう立て上げがないんです。共に集まって、共に同じ御言葉から、ね、同じ経験をしてこそ、どんどん命が育まれ、養われ、育てられていくんです。そしてその清い交わりの中に居続けているならば、どんどん自然にこの健全な御言葉によって養われて、その健全な御言葉に親しみを覚えるようになっていきますね。そしてこの御言葉に、健全な言葉に親しみを覚えていって、それに交わっていくならば、どんどんどんどんその人は健全に成長していくんです。だから一緒に集まることをやめたりしないでって、ね、エブレ書に書いてあります。イスカリオテのユダは集まることをやめて、自分で一人で勝手に孤独になって、自分で勝手に、ね、身を滅ぼしてしまいました。シモン・ペテロも、ね、イエス様を裏切ったことにおいてはユダとは変わりはないんですけども、しかしユダは集まりの中に再び戻っていきましたね。生徒たちのその集まりの中に、自分は、ね、イエス様を三度知らないと言ったけれども、ペテロもヨハネもみんな、ね、イエス様が十字架にかかった後、同じ部屋の中で集まりをしていた、ね、その同じ集まりの中にいたからこそ、イエス様はその集まりの中に現れて、そして聖霊の息を吹きかけて、そして働き人として、弟子として、使徒として召し出してくださった。だから教会の集まり、これはとても大事です。集まったり、ね、集まることをやめたりしないで、むしろ集まって、そしてそこで養いを受けましょう。でそれから、3番目、この42節では、ね、彼らは共に弟子たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、3番目は祈りをしていたって書いてあります、ね、祈りです。祈りには力があります。初代教会の生徒たちはこの祈りの力をもう非常によく体験しておりました、ね。この使徒行伝の中で、ね、もう熱心な祈りが捧げられた場面がいくつかあります。その中において本当に不思議な現れがありましたね。祈りは神様との会話という側面もあります、ね、神様とのコミュニケーションが、ね、この祈りです、帰りの飛行機の中で、ね、沈黙というサイレンスという映画を見たんですけども、なんかあれ一方的なんですね。一方的になんか私はこれをしてけれども、神は沈黙をしているではないか。いやいやいやいや、沈黙してないですね。神様はしっかりと日々皆さんに現れて、本当に皆さんに素晴らしいことを、ね、体験して、皆さんは魂の救いを得ている、喜びを得てますね。皆さんイエス様を見たことはないけれども、喜んでおりますね。魂に救いを得ているからです、ね、本当に、遠藤周作、ちょっと聖霊様を知らないって、ね、から公言しておりました。聖霊様を知らなければ、まあ、そういう風になってしまうんです。皆さん、この祈り、これは一方通行ではありません。何か唱えて自己満足して、あ、宗教行事を行ったって、そういうものではありません。祈りは神様との交わりです。神様とのコミュニケーション、ね、コミュニケーションなくしてはその相手と仲良くなれませんし、その相手の、ね、力を引き出すことはできないです。ですから祈りをしていた、ね、彼は、ね、祈りをしていた、これはとても大事です。
祈りというのを、ね、私たち間違ってるんですよ。 神様との祈りをね、こう考えてください。神様との交わりと会話の場だ。で、会話だったら相手がいるものだから、自分だけが喋ってイエスの皆によって祈りました、アーメンつって書いちゃいけないでしょ。でも今までの私たちの祈りはそうなんですよ、ね、私はもう、うん、30分祈ったならば30分主の声を待つということが必要だよということを私は時々お話をするんですけれど、私が話した言葉に対してその叶えてくださる方の意思ということを聞かなければならないでしょ。なのに私たちは一方的に自分で言いたいことをバーッと言って、その後イエス様の御名によって祈りましたつって、ああ今日2時間祈りましたって、2時間喋りっぱなしでイエス様には1分もお話のチャンスを与えずにイエスの御名によって祈りましたつって終わってしまう、ね、だから答えられないということがしばしばなんですね。だから祈りということで一方的に自分が願い事をするということではなくて、祈りは自分が主に祈ったならば、ね、その祈り願い事を聞いた方がこの今祈った願い事をどのように聞いているか、ね、それを聞くということが必要なんですね。だから必ず祈りは一歩通行じゃダメだということをしっかり覚えてください。ね、彼らは初代教会の彼らはね、一方通行じゃなかったんですね。自分の条件を言って、そしてその条件通りにならなかった時っていうのは彼らは自分の命差し出してたんですよ。あ、死ねっていうことなんだなって、ね、で命を助けてくださいって命拾いのために祈ってるところはないですよ。
この、ね、祈りの中で命拾いのために祈ってるとかないって、ね、それは使徒行伝の4章のところに、ね、祈りが出てくるんですけども、使徒の4章の29節から31節をお読みしたいと思います。ここにおいてはですね、ペテロとヨハネがサンヘドリンの中に引きずり出されて、そこで公に裁判を受けたんですけども、けれどもペテロとヤコブ、シモンペテロとヨハネ、彼らは聖霊に促されてメッセージしたから、もうサンヘドリンの側が太刀打ちできないんですね。もう議員もいたし、祭司長も律法学者もいた。けれどもこの漁師出身のペテロとヨハネの何の太刀打ちもできなかった。それで結局、このサンヘドリンはもう誰もイエス・キリストの名前によって語ってはならないときつく命じて彼らを脅した上で釈放した。でその報告を、ね、ペテロとヨハネが教会にもたらすんですけど、その教会においてこのような祈りが捧げられました。29節から、主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。アメン。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一度は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。アメン。ね、神の言葉、御言葉がここに何度か出てきました、ね、彼ら、ね、主を今彼の脅かしをご覧になってくださいって、ね、そう祈りました。よく、ね、皆さんは、ね、会社の上司からあるいは、ね、社会からあるいは何か状況から、ね、今や主をあの脅かしをご覧になって私を助けてくださいって、ね、そういう祈りはよくするかもしれませんけれども、この初代教官生徒たちはなんて祈ったかって、ね、今彼の脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてくださいと祈り求めました、ね、御言葉を大胆に語ることを彼は求めたんです。でこの辛い状況からの逃げる守られるではなく、御言葉を逆に大胆に語らせてくださいって彼らは祈ったんです。
ここね、皆さんね、錯覚しちゃいけないのが、イエス・キリストを伝えるなっていうことを固く命令されたんですよ。 命令されたから、そのイエスキリストを宣言するなっていう言葉を言っている彼らを見てくださいって。で、彼らの脅しの言葉に対して私が脅かされることなく大胆に主の御言葉をまたさらに伝えることができますようにっていうことを願ってるんですよ。ね、脅かす者、自分を牢の中にぶち込んだ者に対して、ね、あの人がやったことに対して私がおじけついて、そして、ね、あの人がいるところに行って私はもう御言葉を伝えない、あのこれが賢いとかそういうことじゃなくて、もうイエス・キリストを口にするなと言った人たちのあの様を見てください。あれに私が脅かされることなく、ね、主の御言葉を大胆に語ることができますように、主よ、あなたが私を、ね、祝福してください。で、次ですよ。このようにした私が確かに主から出たもの、主の保証を得ているものとして、主よ、あらゆる人が分かるように、私がそのように大胆に御言葉を彼らを恐れずに、ね、まだ外に出てて、ね、私が御言葉を宣言するとき、そのとき、ね、御言葉を宣言した後、その後に手を出して癒しを働くことができますように、ね、そして印と奇跡を聖なるしもべイエスの御名によって、ね、あなたが起こしてくださいって言ってるんですよ。自分が言った力強いその御言葉、それを人々は信じない。でも奇跡、印、不思議は誰のため？信じない人たちをイエスキリストに返すために必要なものだって書いてありますよ。だから御言葉を不信仰な者の前で、ね、御言葉を宣言した時に、力強く宣言した時に、この御言葉宣言されたこのお方が確かな方であるということを私が手を出して祈る時、ね、そこに病人がいるならば、ね、手を出した時に病人が癒されますように、ね、あらゆる権威、力、威力が働き、そしてそこに御国が来ますように、奇跡、印が起きて、私が力強く宣言した神を恐れ敬うことができますようにということを祈ってたんですよ。で、その結果どうなったかと言ったら、信じる人の人数が増し加えて、特に祭司たちが、ね、もうやっていられないよ、私はイエス様を信じるって、ね、寝返ったって言ってるんですよ。
だから御言葉で祈る、あるいは御言葉を語らせてくださいと祈る、ね、これには大きな力があるんです。人は、ね、よく祈り求めます、ね、どうか私に、ね、力をください、ね、必要を満たしてくださいとか、ね、有意義な人生を送れるようにしてください、ね、そういったことをよく祈るんですけど、しかし主の御旨がまずなるということを、これを祈り求めるならば、このような、ね、力が与えられ、また、ね、聖霊が与えられた。で、彼がこう祈ると、その場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ、ね、書いてありますね、聖霊に満たされる。だから、ですから聖霊に満たされるというそのコツ、それは御言葉を祈る、御言葉で祈ることです。この直前のところに、この弟子たちを、彼ら詩編2編の御言葉を引用して、ね、主は確かにこのことが起こりました、ね、あなたが言われた御言葉で言われた通りです、つきましては主を御言葉を大胆に語らせてください、ね、あくまで御言葉によって彼らは祈ってました。その結果聖霊に満たされて、ね、彼らはこのような力を得て祈ることができました。ですから祈り、これは神の働きのための非常に強力な武器です。そして祈りは働き、皆さん働き人として働いている時に何か難題に当たった、ね、その難題を打ち破るための強力な力に、武器になっていきます。ですから私たちが主の御旨にかなった答 ことを、ね、それをまず祈るとき、それならば主が力を精霊を注いでくださり、そしてあらゆる闇に打ち勝つ力を与えてくださるんです、ね、皆さんの、ね、願うこと、それも祈って良いでしょう、ね、有意義な人生を送らせてください、ね、それもいいですけれども、もっと力ある祈りがあるということを皆さんここで覚えてください、ね、それは御胸にかなった御言葉を盾に取った祈り、これがとても力があるんです。このようにしてですね、この初代教会、それはどんどんどんどん大きくなっていきました。それはね、彼ら本当に御言葉しかなかったんですね。そしてこの主の御言葉を伝えて、人々がどんどんキリストによって作り変えられ、救われて養われて、どんどん神の姿を、ね、どんどん作り変えられてあげられていくこと、これを見ていたからです。本当に、ね、この時代、多くの人々が、ね、この使徒の時代救われていきました。今この日本はどうでしょうか、ね、本当に、キリスト教となるともう人口 1% 未満になってしまっておりますけれども、皆さん、ね、この世の中において人集めするとき、ね、大体企業においては、ね、その広告業界に、ね、お願いして、ね、コマーシャルに出演するとか、あるいはなんか広告をたくさんお金を、ね、出して、そして人集めする、ね、そういう労力を負うんですけども、御国のことは、ま、真逆なんですね。こびる必要はないです、ね、お金を払ってそれで、ね、広告を出す、ね、これも確かに重要であるんですけども、でもこの初代教会においてはそんなことしないんですね。でコマーシャルをしたりしてはいません。彼らは何をしていたか、ね、彼らは、ね、魅力ある人たちになっていきました、
ね、
魅力的になっていて人々が集まってきたんです、ね、この初代教会の人々は、ね、御言葉によって養われ、ね、祈りによって力づけられて、そして周りの人々がもうおおってびっくりしたんです。わお、この人たち一体何なんだって、ね、それで、ね、多くの人々から尊敬されて、日々弟子に加えられる人が、ね、数多かった、この人の2章の最後の方に書いてありますね。彼らは、ね、毎日心一つにして共に集まり、宮で集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、ね、教会の中に喜びと真心があるでしょうか、ね、双心はあってはなりません。本当に喜びと真心を持って一つに集まり、神を賛美し、そして全ての民に好意を持たれた、ね、ありますね。クリスチャンは全ての民に好意を求める、持たれるのが、ね、本当のありさまです。クリスチャンは世の中と隔離されたものではないんですね。本当にイエス様を信じて御言葉によって養われれば、どんどん人々から好意を求められるようになり、そして主もまた毎日救われる人々を仲間に加えてくださいます。ですから皆さん、魅力ある人に、ね、御言葉によって養われるならば、どんどん皆さんが魅力を輝かせるようになっていきます。それに人々が集まって、ね、一体この人何なんだろう、ね、こんな状況なのになんでこんな喜びにあふれてるんだろう、あんなに死にそうな、もう人生破滅寸前だった人なのになんでこんなに喜んで、しかも見事、ね、U 字、ね、V 字ターンして立て直して、こんなに今祝福されてるんだろう、ね、いやイエス様が生きているからだよって、そこに人が集まってくるんです。どうか皆さんは、ね、本当に魅力的になってください。喜びあふれるものになってください。富んだものになってください。イエス様にあって、ね、そのように求めるならば、ね、与えられ、どんどん作り変えられて、そして魅力あふれるものとなって、それを、ね、それが神の栄光になっていきます。どうか皆さんはこの御言葉、それから祈りによって、そして共に集まることによって、また御言葉に養われることによって魅力を醸し出し、どんどん栄えて、そして世の光、地の塩として、この日本の中で本当に輝くクリスチャンとなっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン、
アメン。それでは今いただきましたこの御言葉をもとに、皆さんそれぞれ一人一人が共に祈る時を持ちたいと思います。
ハレ リー愛する伝道と様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。まず主よ、私たちに御言葉をしっかりと教えてくださる主よ、使徒の役割ができる人をいつもあなたが送ってください。そしていただいた御言葉を持って互いに交わり、そして命のパンを共に裂き、そして主よ、あなたに祈ること、そしてあなたに聞くことに本当に力つける私たちでありますように祝福してください。そして私たち一人一人が大胆に御言葉を宣言したとき、あなたが救いのための技として権威、力、威力を持って尊厳ある働きをさせてくださり、そして奇跡、印、不思議が起こり、そして癒される働きが起こされますように主を祝福してください。私たちが互いに主を本当に持ち物を共有して、そして互いのその質を満たす私たちでありますように祝福してください。主が私たちを用いてくださり、日々変えてくださり、清いものとして悔いて改めたものとして、聖霊を賜物としていただいたものとして、主よ、そして聖霊によって御言葉の剣がその都度与えられたものとして生かしてください。今日あなたが私たちになされたこの御言葉の技を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって祈りました。アメン。
アメン。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私は今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなた方の子供たちによく教え込みなさい。主を聞くということ、聞きなさいということ、これがいかに大事なことでしょうか。御言葉をよく聞くということ、そして心に刻むということ、御言葉を聞いたならばそれを心に刻み、また子供たちによく教え込む。主よ、本当にあなたの御言葉、これによって養える必要があります。御言葉に聞くということによって私たちが作り変えられますように、そして御言葉を聞く耳を持たせ、またそれを悟る聖霊様の力を私たちに注がせてくださり、あなたの御言葉を守り行うという、これによって養われ、どんどんとあなたに成長し、今この日本の時代、この暗闇の時代の中にも、日本の中においてしっかりと光り輝くあなたの忠実な働きとしてしもべとして立て上げられていく私たちでありますように。主をどうぞ聖霊を降り注がせてください。御霊の導きに従って歩ませてください。そして何があなたの耳にかなったことでないがそうでないのか、それをわきまえ知る知恵を与え、そしてそれによってどんどん整えていく我ら教会一同でありますように、あなたが今日このペンテコステの日にそれを示してくださったことを感謝して、我らの主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それでは聖餐式を執り行います。 杯による聖餐は、私たちの主イエス・キリストが聖典され、主が再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この聖餐には信仰告白をして洗礼を受けた生徒のみが預かることができます。しかし主イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれたことと、永遠の命を与えるために復活されたことに疑いを持つ人、主の裂かれた身体と流された血潮とわきまえない人は、このパンと杯に預かりません。この式典は、主イエスを信じる信仰を告白した生徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、患難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエスキリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ、信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖典の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち、主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アメン。それではお祈りをします。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたまう父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美をお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かるすべての生徒たちが、主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アメン。それではまずパンの分散に預かります。杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝が、この杯に預かる一人一人に今日また新たにされますように。それではお祈りをいたします。私たちを買い戻すために、御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたまう父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美をお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを 新たにしてくださいますように。私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アメン。それでは杯の分散に入ります。それではお祈りをいたします。聖なる主よ、主の裂かれた御体と流された血潮とをいただき、主と一体となった恵みを感謝します。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白します。この恵みに感謝しつつ、世にあって残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アメン。それでは、ペンテコステの記念として、翼くんと天智くんが御言葉の宣言をいたします。
愿神祝福啊。约伯记第36章，以利户又接着说，以利户又接着说，你在容我片时，我就指示你，因为我还有话要为神说，我要将所知道的从远处引来，将公义，把公义归给造我的主。我的言语真无虚谎，有知识全备的与我同在，神有大能，并不藐视人，他的智慧甚广，他不保护恶人的性命，却为困苦人伸冤。他时常看顾义人，使他们与君王同坐宝座，永远要被高举。他们若被锁链捆住，被苦难的绳索缠住，他就将他们的行为与过犯指示他们，叫他们知道有高傲的行动。他也要开通他们的耳朵，得受教训，吩咐他们离开罪孽回转。他们若听从侍奉他，就必度日亨通，历年福乐；若不听从，就必被刀杀灭，无知无识而死。那心中不敬虔的人积攒怒气，神捆绑他们，他们竟不求救，必在青年时死亡，与污秽人一样丧命。他借着困苦就把困苦人，趁他们受欺压，开通他们的耳朵。神必引你出离患难，进入宽阔不狭窄之地，摆在你席上的必满有肥甘，但你满口有恶人批评的言语， 判断和刑罚抓住你，不可使不容罪孽触动你，使你不受责罚，也不可因暑假大酒偏行。你的呼求或是你背后一切的势力、国有凝练，叫你不受患叫你不受患难吗？你不可切慕黑夜，就是众民在本处被除灭的时候。你要谨慎，不可重看罪孽，因为你选择罪孽过于选择苦难。因你选择罪孽过于选择苦难，神行是有高大的能力，教训人有谁像他呢？谁能指派他的道路？谁能说你所行谁能说你所行的不义？你不可忘记称赞他所行的伟大，就是世人所歌颂的。他所行的万人都必看见，世人也在远处观看。神伟大，我们不能全知，他的年数不能测度。他吸取水点，这水点就从云雾中变成雨。云雾将雨落下，沸然降雨世人。谁能明白云彩是如何铺张和神行宫的雷声呢？他吩咐亮光普照在自己的四围，又遮蔽海底。他用这些审判众民，赐丰富的粮食。他以电光遮手，命闪电击中敌人，所发出的雷声显明他的作为。又向牲畜指明要起暴风。阿门。
哈利路亚。
诗篇二章。外邦为什么争闹？万民为什么谋算西王的事？世上的君王一起起来，臣子一同商议，要抵挡耶和华并他的受膏者，说：我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。那位在天上的必发笑，主必耻笑他们。那时，他要在怒中责备他们，在孽路中惊吓他们。那我以利我的君在西安我的圣山上，受膏者说：我要传圣旨。耶和华曾对我说：我今日生你，你是我的儿子，我今日生你。你是我的儿子，我今生你。你若求我，我就将列国赐你为基业，将地基赐你为田产。你必用铁杖打败他们，你必将他们如同摇向的瓦器摔碎。然后摇动的瓦器摔，做君王的应当啊，你们当君王的，你们君王应当醒悟，世上的审判官该受管教。当存侍奉敬畏耶和华，又当存战兢而快乐。当以嘴亲子，恐怕他发怒。你们使在道路中灭亡，因为他的怒气快要发作。投靠他的都是有福的。阿们。
ですね、今日主に捧げたいから捧げました。お兄ちゃんが予備の36章をそれを、イエス様に捧げるということで約束して、1日5節とか6節ぐらいを主の前で捧げて、それで無事にドイツの方に送ることができました。で、7月の3日から、13日までドイツの何か所かのその表だったその教会において、この子どもたちが宣言した御言葉が全部捧げ物として奉献されるということなんですね。で、これを機に、世界中の子どもたちがテピリンに目覚めて、そして御言葉によって新しい世代が起こされたらというのが今主な願いとして、まだみんながこうなればいいなということで今主にあって祈っている、そういう状況なんですね。お兄ちゃんが御言葉を宣言しているところで、まだチビもなんか煽られちゃって詩編の2編を覚えなければならない状況になっちゃって詩編の2編を覚えたそうなんですね。だからチビはおまけで主にまだ捧げられたということなんですね。天聖、本当に今回宗教改革500周年、天聖の子供が参加してほしいってすごく願ってました。でも要するに天聖にその御言葉を宣言するテフィルン組がいな、もう引っ越ししちゃっていないんですね。いないというところの中で、ああ私たちは参加できないのかなと思ったら、まあ主が私たちの願いを聞いてくださって、その蒼天お祈り会に出ている2人がもう本当に短いこう時間でその御言葉を覚えていただいて、それをね送ってくれたんで、本当に天聖も参加ができてよかったと思います。これを機にね彼はちょっとテピリンさせていこうかなと思っているんですけれど、テピリンを通してちょっと翼を天才にしていこうかなと、テピリンを通してまだ天地をもう素敵で天才な子にしていこうかなと思って、それでイエス様にある栄光の塊としてみんなに証しをしていきたいなと思っているんですね。本当に今この御言葉を覚えるということで、彼の手からね今まで離れてほしいものがあったんですけど、それがね離れることができた。だから御言葉は素晴らしいんですよ。主にあってこの天聖のこの朝露のように主が起こしてくださった予想外の2人、そして主に捧げられて、そしてまだドイツにまで運ばれたこの御言葉をね宣言したこの2人にイエス様に会って拍手したいと思います。天地頑張れ、はい翼頑張れ、はい、アメン、ハレルヤ、アメン、アメン。本当に天地と翼がやってくれたんで、アメリカに行った時本当に嬉しかったです。そしてうちの天聖もやってるよって、うちも天聖もやってるよっていうことで、もうなんか鼻高々でした、ね、大人組だったらみんなやってるからね、もういくらでもできちゃうんだけど、子供っていうのがねネックで、いやでも本当に朝露のように朝蒼天に出て、そして学校に行ってる子供たちなんですね。だから主がこの1年彼らをどのように導いてくださるのか本当に楽しみです。普段蒼天が終わって学校に行くって言ったらもうすごい眠いとかそうなるかもしれないんです。いいや、もうと1日のリズムがいいんです。素晴らしいリズムの中で、だからね寝不足のところじゃないんですね。だから朝を捧げているからね、朝捧げている人たちっていうのは体が健康になるんですよ。 だから体が健康になっているから、あの朝の時間が早いからすごい長いんですね、一日が。だからやることがたくさんできるという、そのね、いいスパンの中にあの彼らが入っているんで、本当に主にあって感謝したいと思いました。
本当に主に栄光です。本当にこの1週間、いや2週間近く、主が多くの良いことをしてくださり、そして本当に2週間ぶりぐらいに日本に帰ってきたら、みんな顔つきがちょっと大人びているんですね。もともと大人だった人も、ね、本当にそれぞれ主の働きをそれぞれが責任を持って、ね、しっかりとして、そしてそれぞれがあしっかりしなきゃなっていう思いで、ね、みんな引き締まっている顔を見て本当に、ね、安心しました。本当に皆さん一人一人が御言葉によって養われてますから、だから私たちがいなくても本当に、安心して教会も任せられます。
いや、なんかね、あの私たちいない方がいいんじゃないかなっていうことがねすごいあって、アメリカにおいて時間差がわからないんですよ。私日本が何時なのかそれわからない中において、まだ携帯も通じないで、 Wi-Fi がやっと通じるところで、ちょっとみんなの顔見たいなとか思ってこうつけてみたら、たまたまあの祈り会の時だったり、たまたまあの金曜日だったり、たまたま主日のね、あの賛美してるんですね。 そしたら少ししたらね、ピョコンって後ろにね、まだ一人がいて、ああ、あの司書がいるんだっていうそういう状況でね、あの本当にあのその Wi-Fi がなんとか通じた時だけちょっとあの拝見するということだったんですけど、あの Wi-Fi が通じなくなっちゃって、まあまだ見れなくなっちゃうということなんですけれど、すごく安心したのは、皆さんの声を聞くだけでね、あ、落ち着いてる、あ、イエス様と戯れてるっていうのがすごく分かったんで、あ、安心して、それで私がね、ふーふーって笑ってるから、で先生がどうしたのって言ってるから、ご覧くださいってこの天性のこの可愛くて、もうたくましくて、もうご覧ください、もう私たちの力を及ばないところでもう主にやってしっかりやってます、いや私より偉いですよとかと言って、本当に先生とももう楽しく会話が弾んだり、そしてどうすればこんないい子が育つんだっていうことで、先生がまた私に伺いを立てたりいや分かりません、寝て起きたら育ってました本当です、寝て起きたら皆さん育てました、もう自分で育てたつもり全然ないんで、あ、寝て起きたら育ってましたっていうことを言ったら、あ、そうなんだって、寝て起きたら育つのかっていうことです。すごく嬉しかったです。ですね、覚えて皆さん欲しいと思います。ドイツにおいてこれが、世界中に御言葉によって子どもたちが起こされますようにということで、皆さん祈りに覚えてください。そしてこれが、今回子役主年だけのイベントで終わることなく、続けて毎年これが続けられますようにということで、日本はもう少し私たちがねちょっと固めて、今度日本は100節ぐらい私たち受け取りますっていうくらい、もう本当ね、私はそうしたいんです、ね、日本の子ども優秀ですもん、真面目だし。だから来年がもし同じイベントがあるとするんだったら、日本は100節ぐらい、100節じゃないね、100ページぐらいくださいっていうことで、もうやりたいなと思いました。以上です、
はい。それでは、最後に主の祈りです。皆さんご起立ください。主の祈り557番を、賛美した後に、仕事をいたします。 それでは祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。それぞれが主の御前に出て、それぞれの祈りを祈ると今日もしましょう。